はようございます。よくいらっしゃいました。先週は、マリコ伝道師の説教で、いきなりカープネタで始まって、私も動画を見てですね、ローカルな話題でと思ったら、私はもっとローカルなことを広島弁訳聖書なんかやってるわけで、兄弟で似たようなことやってるなと思ったんですけども、先々週は沖縄の、実践神学校というですね、信徒の方のための、神学校というか、この、学びなんですけども、その特別講義に呼ばれて行ってまいりました。週に3日、1時間ですけれども集まって、そこで学びをすると、年に3学期あってですね、でそれを卒業すると、その、その進学校の卒業ということで、教会の伝道の働きを手伝ったり、というようなことで20年間なんとね、しかもその沖縄のいろんな教会、30ぐらいの教会が集まってその働きを続けておられるということでありました。で、年に一度か数年に一度、外から特別講師を呼んで学ぶということで、でも私はその特別講師として、心病む方のケアということで話をしてまいりました。行くまでその沖縄実践神学校というのがどういうものなのか全然知らなくて、行っていろいろ説明を聞いて、あ、それで僕は呼ばれたのかと思ってですね、こういう話をしてくれというのは聞いてたんですけども、でも、20年間その信徒の学びをね、その地域の教会が集まってやってらっしゃるというのは素晴らしいなと思いました。で、沖縄というところはクリスチャン人口が日本で一番密度が高いところなんです。交渉 2% 以上いるということで、2% そんなに多くない感じがしますけど、本土の方は 1% と言ってますが、実数はもっとうんと少ない 0.5 とかなので、で大きな狭いとこですから、そこでそれだけの方がねいらっしゃるので、何かというと集まっていろんなことをなさっているようでした。ちょっと羨ましいなと思いましたし、暖かかったですね。30度近かったです。ずっとクーラーついてました。その私の講義は木曜日と金曜日の夜の1時間だけだったんですね。で昼間は全くのフリーだったので、ちょっと車を借りてうろうろ、してまいりまして、ええとこだなと思って、でそんな話を沖縄にいたの牧師にしたら、そういうのを先生沖縄病って言うんですよ、みんな沖縄来た人は沖縄好きになるんだと言ってましたけどね。でその後は先週は東京の本部で教団の総会がありまして、全くそのそれまでの沖縄の明るい太陽の下で、ふわーっとした感じだったんですけど、東京の本部で3日間缶詰の会議で、なんか天国から地獄、そんなことはないんですけども、3日間会議をして、金曜日の夜に帰ってまいりまして、都合10日間家を空けましてですね、多分人生で一番長い出張だったんじゃないかなと思うんですが、それでも無事守られて、またこうして礼拝で皆さんにお会いできるのは本当に感謝なことですね。一週空いただけでもなんかこの教会帰ってきて礼拝に出るとね、それだけでほっとしますね。皆さんもねそういう感じ受けられると思うんですけども、やっぱ神の家族との本当に週にある交わりっていうのはね素晴らしいなとつくづく思っております。さて、今日はですね、この夏から半年間行っておりましたこの広島弁訳聖書というですね、私の全くの独断と偏見で新約聖書の一部を広島弁に訳すというですね、前代未聞の暴挙ですけれども、やってまいりまして、今日が最後になります。で、順序からすると、最後は黙示録ですけども、黙示録を広島弁に訳してもさっぱりわからないのだろう、ね、多分、なので ヨハネの黙示録ではなくて、今日はヘブライ人への手紙、まあ、これはまあ最初から決めてたんですね。このヘブライ人の手紙で終わろうと思っていたんですけども、その一部を後ほど広島弁訳で紹介したいと思います。その前にこのヘブライ人への手紙というですね、新約聖書のまあ後ろの方にある書簡についてお話をしたいと思いますが、まあ、ヘブライ人って書いてあります。ヘブライ人っていうのは、まあ、ご存知のように、まあ、ユダヤ人とかイスラエル人とか、ね、ヘブル人とか呼ばれて、みんな同じことですね、まあ、いわゆるユダヤ人のことです。で、まあ、ヘブライっていう言い方はギリシャ的な呼び方なんですけれども、まあ、そのヘブライ人に宛てた手紙だということですが、まあ、もちろんこれヘブライ人のクリスチャンに向けて宛てた手紙です。新約聖書ですからね、ヘブライ人全体というよりもヘブライ人の中でクリスチャンになった人たちに対する手紙で、まあこのちょうど聖書っていうのは紀元前1世紀に大体書かれてるんですね。今から2000年ぐらい前、いわゆる教会が誕生して数十年の間に書かれたものなんです。で、今は皆さんおそらくご存知だと思いますけど、ユダヤ人でクリスチャンになっている人は非常に少ないんですね。残念なことにイエス・キリストはユダヤ人だし、十二弟子もユダヤ人なんですけれども、ユダヤ人でクリスチャンになっている人は非常に少ないんですね。でも最初の頃は当然ユダヤ人でクリスチャンになっている人は非常に多かったと思われます。まあ半分かそれ以上いたんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういうそのユダヤ人でクリスチャンになった人に対して宛てた手紙です。ただ著者は分かりません。パウロだという人もいますし、別の初代教会の指導者、例えばバルナバだという人もおりますが、正確なところは分かりません。で、このヘブライ人の手紙っていうのは、この中身はですね、古い契約と新しい契約の違いを説明するというところにあります。古い契約っていうのは旧約聖書のことですね。旧約っていうのは古い契約っていう意味ですから、契約っていうのは神様と人間の約束事ですね。なんか旧約聖書というとなんか昔話みたいな感じしますけれども、これは一つのひっくるめての大きな神様と特にユダヤ人との契約書なんですね。まあ、もちろん歴史の話があったり歌があったりいろいろしますけれども、契約書なんです。で、新約っていうのはイエス・キリストによって結ばれた新しい神と人との契約なわけです。で、このヘブライ人の手紙はこの古い契約と新しい契約の違いを説明するということをその紙面の多くで書いております。例えば8章の13節に、神は新しいものと言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え失せます。これユダヤ人が聞いたら卒倒するような話です。旧約聖書はもう古びて、年を経て古びて間もなく消え失せるって言っちゃってるんですね。もうあれはもうほぼ終わったものだからっていうようなことを言ってるんです。で、新しいものっていうのはイエス・キリストによって結ばれた神様と私たち人間との新しい契約、これが完全な契約だから、この完全な契約が結ばれた時点で古いものはもう消え去ったんだと。ただ古いものではこう言っていたけれども、こういうところが新しくなったんです、古いものの新しいものはこう違うんですと。ちょうどまあ今で言うとですね、なんかこうソフトウェアがバージョンアップすると、言うとですね、大体その新しいバージョンはこういうことができますとか、新しい製品が出るとね、こういうところがいいとこですとか言いますけれども、まあ、ちょっとあんな感じがします。でも、単に新しくなっただけじゃなくて、もこっちが完全でこちらはまあその不完全であったし、その土台であったものっていうような言い方なんですけども、で一方で旧契約と新契約に共通することもあるって述べるんですね。決してその古い方はもう全くなくなったわけじゃなくて、古いところから新しいところにこの受け継がれたものもある。それは信仰だと。神が私たちに求めておられるものは結局のところトドのつむりは何かというと信仰なんですね。目に見えないこの創造主を信じるかどうかっていうところだと。で、その旧約聖書において、目に見えない神を信じ続けた多くの人の記録が残っているでしょうと。で、彼らのその信仰によって歩んだ歩みは今の私たちの参考にするところですよっていうふうに書いてあるんですね。 で今日お読みする広島弁訳したところの最初の冒頭のところは主にその部分です。11章の1節2節に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰の上に神に認められましたと。先ほど、国重さんもちょっと証しの中で言っておられましたけれども、結局信仰っていうのは見えないものを信じてるんですよね。見えてるものを信じても信仰にはなりません。見えないものを信じる、見えない事実を確認して見えているかのように歩んでいく、それが信仰の歩みだ。それは旧約聖書も新約聖書も変わらないと言っています。また新しい契約の、締結者である、新しい契約の主体であるイエス・キリストについてもちろん説明されています。ただそれは旧約聖書のいろんな人物とか事柄と比較する中で、イエス・キリストはこういう方ですよということを説明しています。特に大切なこととして、イエス・キリストはもちろん神であられたけれども人となられたんだと。2章の17節に、イエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。イエスは忠実な大祭司として民の罪を償う、神と人間を隔てているこの罪というですね、大きな問題を清算するために、神であった方が私たちと同じ、兄弟たちと同じように、人間と同じようになられて、そしてその身に私たちの罪を背負って十字架で死んでくださった。そのことによって罪が償われたんだと。でもそのためには私たちと同じように人とならなければならなかったんですと述べています。またモーセに勝るリーダーである、この辺でもちょっともう割愛しますけれども、旧約聖書における一番偉大なリーダーはモーセですね。モーセによってユダヤ人は皆様ご存じのようにエジプトから救い出されて、そして例の航海を渡って約束の地パレスチナに行ったんですけれども、でもモーセは一時的にユダヤ人を解放し、一時的な都に導いただけだと。でもイエス・キリストは私たちを罪から解放して、一時的ではない永遠の神の都に導いてくださって、そういう意味でモーセに勝るリーダーだということを言っています。またメルキゼデクに勝る祭司って書いてありますけど、メルキゼデクっていうのはユダヤ人の父祖であるアブラハムが祭司として仰いだ人物なんですね。創世記に書いてありますけれども、祭司の中の祭司というかアロンよりも偉大な祭司として出てくるんですけども、でもイエス・キリストはメルキゼデクにも勝る祭司だ。祭司っていうのは神と人間を仲介する役なんですけれども、イエス・キリストこそがこの真実の仲介者だっていうことを述べています。でこの偉大なる大祭司である仲介者である方は、7章の27節を見ると、この方は他の大祭司のようにまず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはこの生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。大祭司、旧約聖書における大祭司は自分も罪人なので、自分の罪のために生贄を捧げなければならないし、また民のために毎日毎朝毎晩ですけれども生贄を捧げ続けて、つまり私たちの身代わりとして動物を殺すというですね、残虐なようですけれども、これは神が人間に教えられた一つの型なんですね。罪は死を招くんだ、罪の報いは死なんだ。本来ならば私たちがその報いを受けなければならなかったのを動物に代わりに受けさせている。でもそれは不完全なものだと。でもイエス・キリストは完全な生贄になられた。ご自身を十字架の上に捧げて、私たちの罪を全て背負って完全なる生贄となってくださったことによって、神と人との関係は回復されたんだ。そう述べています。しかしその大祭司は私たちの弱さに同情できる方だと。罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。私たちと同じように、いや私たち以上に弟子に裏切られ、痛みを味わい、またあざけられてですね、ゲッセマネの園では 私たち以上に苦しい祈りをなさった。そして最後は父なる神に見放されて見捨てられてですね、その命を終わられた。この苦しみを経られた大祭司ですから、私たちと同じ、私たちの弱さ、私たちがどれほど不完全で弱いものであるかということを理解してくださる大祭司だというふうにも述べています。で最後に、今日これは読む部分ですけれども、イエス・キリストによって罪許されたことで、私たちはもう何というか、ここでもう神の子とされ、永遠の命が与えられているわけだけれども、でも生かされている残りの人生というか、生かされているのは何のためか、何のためにじゃあ生きながらえているのかというと、それは全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。それぞれに定められている競争があるっていうんですね。まあこれマラソンなんです、実はね。今ちょっとテレビでもそういうドラマやってますけども、それぞれでもこれ自分に定められたって書いてあるんです。一人ずつ違うんです。あの人の道は楽そうで平らで、むしろ下り坂で、なんで私だけ上り坂でゴツゴツして、真っ暗なんだろうかみたいに思うかもしれませんけども、これは神様が私たち一人一人の人生にその道を備えておられる。そしてその定められている競争を忍耐強く走り抜こうじゃないか。もう私たちに、与えられているというか、私たちの使命はとにかく定められたこの競争を忍耐強く走り抜くと、最後まで諦めずに、なんだと言っています。でもそれは、あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい、神はあなた方を子として取り扱っておられますと。我が子であるから、親が子供を鍛えないことはないだろうと。私たちの本当の親である、私たちの作り主ですからね。この作り主なる親である神が私たちを鍛えてくださって、その鍛えられているその方向は神の清さに預からせるためだって書いてありますね。神の清さにさえ私たちを預からせてくださる。こんな罪深い汚れたものなのに、この定められた競争は忍耐強く走り抜く中で、こんな私たちも清められて神の清さに預かるんだ。そのために神様は鍛えてくださるんだよって教えられているんですね。でも一人で走っているのではありません。前を走っておられる方がおられます。それは信仰の創始者、また完成者であるイエスであると。イエス様というこの過酷なマラソンを走り抜けられた、まあ全速力でマラソンを走ったって感じですけども、イエス様、そして神の右に座された、その姿を私たちは仰ぎながら走り抜きましょうというようなことを言っています。ちょっと前置きが長くなりましたけども、皆さんお手元にありますでしょうか、このヘブライ人の手紙、堀川博士による広島弁訳、司会の人も言ってましたけども、毎週やってるわけじゃありません、でコテコテの広島弁で、だんだん私も注釈つけるのが面倒くさくなってきて、注釈入れてませんので、分からないなと思った方は近くの広島の人に聞いていただいて、これはどういう意味なのって聞いていただいて、大体分かると思いますけども、はい、では11章いきたいと思います。信仰とはの疑わずに望み続け、見えとらん門を見えとるかのように見つめることじゃ。昔の人ら、旧約聖書の人たちはこの信仰があったけ神様に認められたんじゃ。信仰によってわしらはこの世界が神様の言葉によって創造されたこと、つまり見えるもんは見えんもんによって、見えないものによってできたことを悟った。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神様に捧げ、この辺からはその旧約聖書の話ですね、優れた生贄を神様に捧げ、その信仰によって正しいもんと認められた。神様が彼の捧げ物を受け入れんさったけじゃ。 アベルは死んだが信仰によってまだ語り続けとる。信仰によってエノクは死を見ずに天に移された。神様が兄を移しんさったけ見えんようになった。そのことで移される前から神様に喜ばれとったことが確認された。信仰がなけらんにゃ神様に喜んでもらえんで。いいですねこの訳はね。信仰がなけらんにゃ神様に喜んでもらえんで。神様に近づくもんは自画自賛じゃいけませんけど、神様に近づくもんは神様がおられること。ほいで神様はご自分を求めてるもんらに報いてくれるお方じゃいうことを信じとらんにゃいけん。信仰によって神様ノアはまだ何も見とらんのに神様のお告げを受けた時、恐れかしこみつつ自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によってこの世を避難し、信仰による義を受け継ぐもんとなった。信仰によってアブラハムは受け継ぐべき土地に行くように命じられると、それに従い行き先も知らんと出発した。信仰によってアブラハムは他国人じゃったのに約束の地に住み続け、同じ約束を受け継ぐイサク・ヤコブも幕屋に住み続けた。アブラハムは神様が設計し建築された揺るがぬ土台の上に立つ都を待ち望んどったんじゃ。信仰によってサラは子供を産める年齢はとうに超えとったのに子供を授かった。約束された方は真実な方じゃと信じとったけいじゃ。おいで死んだも同然の一人の人から空の星のように、また海辺の砂のように数えきれんほど多くの子孫が生まれたんじゃ。こんならは皆信仰を抱いて死んだ。約束の門を手に入れはせんかったが、はるかに望み見て喜び、自分らが地上ではよそもんで希流者じゃ言うてはばからんかった。そういうことでふるさとに向こうとることを公言したんじゃ。この世のふるさとのことを思っとったんなら帰るチャンスはあったじゃろう。ほいじゃが実際はニラははるかに素晴らしいふるさと、つまり天のふるさとを熱望しとったんじゃ。じゃけ神様はアンニラの神と呼ばれることを恥とされず、アンニラのために都を用意されたんじゃ。信仰によってアブラハムは主から試みられた時、素直にイサクを捧げた。約束を受け取ったのに一人子を捧げようとした。神様はアブラハムにイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われとった。アブラハムは神様が死者を生き返らせることもできると信じたんじゃ。そういうことじゃけイサクを返してもろうたが、死者の中から返してもろうたも同然じゃ。信仰によってイサクは来たるべき祝福についてヤコブとエサウに語った。信仰によってヤコブは死ぬ間際にヨセフの息子たちを祝福し、杖に寄りかかって神様を礼拝した。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示した。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月、両親によって隠されとった。その子の麗しさのゆえに王の命令を恐れんかったけいじゃ。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるより神の民と共に苦しむことを選び取り、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの宝に勝る富と考えた。目先の喜びよりやがて与えられる報いに目を留めとった経者。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去った。目に見えん方を見つめながら耐え忍んだんじゃ。信仰によってモーセはウイゴが滅ぼされんように杉越の食事をし、子羊の血を塗った。信仰によってイスラエルの民は乾いた地を歩くように紅海を渡ったが、同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れてしもうた。信仰によってエリコの城壁は民が7日間回った後崩れ落ちた。信仰によってユージョラハブはイスラエルのスパイをかくまったけ、 他のエリコの民と一緒に滅ぼされずに済んだ。これ以上何を話そうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者らのことを語ったら何ぼ時間があっても足りん。信仰によってこんにらは国々を征服し、正しいことを行い、目的を達成し、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強をされ、戦いの勇者となり敵軍を敗走させた。女たちは死んだ門をよみがえらしてもろうた。他の門らはさらに勝った命によみがえるために解放されることを拒み、拷問を受けた。また他の門らはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、牢に入れられた。またある門らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、皮の衣を着て放浪し、食うに困り、苦しめられ、ひどい目に遭い、荒れの山、岩穴、谷底をさまよい歩いた。この世はふさわしゅうなかったんじゃの。おいで、こんにらは信仰によって神様に認められたんじゃが、地上では約束されたもんを得られんかった。神様はわしらのためにさらに優れた計画を持っとってじゃった。アンニラもわしらと一緒にイエス・キリストによって完全にされたんじゃ。第12章。おいじゃけ、わしらもまた子飼いに養鶏の商人に雲のように囲まれとるんじゃけ、一切の重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に与えられとる競争を我慢強く走り抜こうじゃないか。信仰を始められて完成されたイエス様から目を離しんさんな。イエス様はやがて与えられる喜びのゆえに、恥をもいとわず十字架を耐え忍び、神様の玉座の右に座されたんじゃ。あんたら落ち込んどる場合じゃないで。イエス様が罪人らによってどんだけひどい目に遭わされたか、よう考えてみんさい。あんたらまだ罪と戦うて血を流すほど抵抗したことはなかろう。おいで、あんたらに対して我が子のように語られたこの勧めを忘れちゃいけん。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。箴言3章。訓練じゃ思うて忍耐しんさい。神様はあんたらを我が子のように思うとられる。父親じゃったら子供を鍛えるんは当たり前じゃろう。鍛えられんとすりゃほんまの子じゃないいうことになる。鍛えてくれるこの世の父を尊敬するんなら、本当の父である霊の父を敬い従って生きるんはなおさらのことじゃ。この世の父は一時自分の判断で子供を鍛えるが、霊の父はわしらのためになるように、ほいでご自分の清さに預からせよう思うて鍛えてくれてんじゃ。そもそも訓練いうもんはそん時は楽しゅうないし、しんどいもんじゃが、あとになったら平安な義の実が結ばれるんじゃ。ほいじゃけ、へばっとらんとシャキッとしんさい。よろよろせんと自分の足でまっすぐな道を歩き続けんさい。書いてあるんですからね、これね。私は作ったんじゃないんですけど、そう訳しただけ。港平和を保ちんさい。また清さを追い求めんさい。清なけらんにゃ主にお会いすることはできん。神様の恵みから外れることがないように、また異教の教えに影響されて養家の門がつまずくことがないように気をつけんさい。ほいで、たった一杯の飯のために長子の権利を棒に振ったエサウみたいになったらいけん。あんたらも知っとるように、エサウは後になって祝福してもらおう思うたが拒否された。泣いて頼んだがダメじゃった。あんたらはモーセが律法をいただいた時のような燃える火、暗黒、黒雲、暗黒、暴風、ラッパの音、さらには耳を塞ぎとなるような大声の響く山に近づいたんじゃない。あの時にはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないと命じられとった。その様子があまりにも恐ろしかったけ、モーセですら怖くて震えが止まらんかった言うとったぐらいじゃ。おいじゃが、あんたらが近づくことが許されとるんは、シオンの山、生ける神様の都、天のエルサレム、無数の天使たちの宴会、天に登録されとる長子たちの教会、すべての審判者である神様、完全な人とされた正しい門らの霊、新しい契約の仲介者なるイエス様、ほいでアベルの血よりも雄弁に語る殉教者の血じゃ。律法をいただいた モーセがシナイの山で律法をもらった時には獣すら近づけなかった恐ろしいものだったと。でも私たちはイエス・キリストによってはるかに優れた素晴らしいところに招かれて、何の遠慮もなくそこに近づくことが許されているという意味でこういう話が載ってるわけですね。あんたらに語りかけられとる方を拒んだらいけん。この地上で神様のご意志を語る者を拒む者が罰せられるとしたら、天から語りかける方に背を向けたらなおさらのことじゃ。モーセが律法をいただいた時、神様の御声が地を揺り動かしたが、今また次のように約束されとる。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。このもう一度の時には決して揺り動かされん門が残るために、揺り動かされる被造物が取り除かれるんじゃ。あしらは揺り動かされることのない御国を受け継ぐんじゃけ、大いに感謝しようや。感謝しつつ恐れ敬いながら神様に喜ばれるように仕えていこう。わしらの神様は全てを焼き尽くされる日じゃいうことを忘れんように。13章、主にある兄弟を大切にしんさい。旅人をもてなすことを忘れちゃいけん。そうすることである者らは知らずに天使をもてなした。自分も捕らえられとるつもりで牢に捕らえられとる者らを思いやりんさい。また自分も生身の体を持っとって生きとるんじゃけ、病気の者らのことを心に留めんさい。結婚関係が尊ばれるように夫婦の関係を清く保ちんさい。神様は不貧困な者、寛容を行う者を裁かれる。金に執着せん生き方をし、今持っとるもんで満足しんさい。神様は、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われとるじゃないか。ほじゃけわしらは子飼いに言うことができる。主は私の助け主、私は恐れん。わしは恐れん。わしらに何かできるもんはどこにもおらん。あんたらに神様の言葉を語ってくれた先生らのことを思い出しんさい。彼らの人生の結末を見てその信仰を見習いんさい。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることはない。いなげな教えに惑わされちゃいけん。食べ物によってじゃなく恵みによって強められんさい。なんぼ食べ物に気をつこうても霊的な益はない。わしらが仕えとるんはイエス様の十字架いう祭壇じゃ。旧約聖書の祭司じゃのうて、そこから霊の食べ物をもらう権利はない。旧約聖書の祭司じゃけえ言うて、そこから霊の食べ物をもらう権利はない。なんでかいや、旧約聖書の贖いは完全なもんじゃのうて、大祭司でも神様に近づくことは許されんかったけえじゃ。イエス様はというと、ご自分の血でわしらを聖なるものとするためにゴルゴダの丘で苦しみを受けられ、贖罪を完成された。ほじゃけわしらはイエス様が受けられた恥ずかしめを担い、ゴルゴダの丘に赴き身元に近づこうじゃないか。この地上には永遠の都はない。わしらは来たるべき永遠の都を求めとるんじゃ。ほじゃけわしらはイエス様を通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を絶えず神様に捧げよう。良い行いと施しを忘れちゃいけん。これも神様の喜ばれる生贄じゃ。教会の指導者の言うことを聞き従いんさい。アンニラは神様に対してあんたらの魂に責任を持ち心を配っとる。指導者らが嘆くことなく喜んで仕事に当たれるようにしんさい。そうでないとあんたらの益にならん。わしらのために祈ってくれんさい。わしらは恥じることなく良心に従い、あらゆることにおいて正しく行動したい思うとる。わしらがあんたらのところへ早う帰れるよう特に祈ってほしい。このあと最後に祝祷があるんですけれども、これはあえて広島弁にはしません。そして今日の祝祷の時にここを読んで終わります。はい、お祈りいたします。天のお父様、私たちは揺り動かされなくなっていく、目に見えるものに希望を置いておりません。これらのものはすべて過ぎ去る。 そして神様は揺るぐことのない新しい都を備えられる。私たちはただただそのことを信じて信仰によって歩んでまいります。この地上のものに私たちは心を奪われ、どうしてもふらふらと、またゆらゆらとさまようてしまうものでありますけれども、旧約の信仰の先輩たち、私たちの教会の信仰の先輩たちを思って、また彼らが雲のように私たちを囲んでいてくれるということを思って、どうぞ弱った膝を伸ばし、まさにしっかりと与えられたこのそれぞれの定められた競争を忍耐強く走り抜いていくことができますように、主を助けてください、励ましてください。どうぞ私たちが信仰の創始者であり完成者であるイエス様から片時も目を離すことがありませんように、どうぞ私たちの心の目をしっかりとそこに向けさせてくださって、そして一歩ずつ確実にあなたに向かって歩み続けさせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。